皆さんこんにちは。インタビュアーの桑野です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう今日はあれですよ、今日はとうとうもう、あの先生の新刊が発売されたということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。もうようやくあの本がね、はい、世に出ることになりました。
ようやくって感覚なんですか？
そうですね、だって去年の6月かな、はい、5月とかそれぐらいに一番初めね、あの編集長から話をもらって、で協調で書くことになって進めてきたので、はい、もう1年半ぐらいね経ちますから、
じっくり温めてこう満を持しての、
そうですね、いろいろ練って考え直し、はい、途中あの協調者の笠井さんと、あの原稿をこう書いての書き直したりとかしながら、
ああそういうこと、そうなりますもんね。タイトル言ってくれますか、はい、一応私が言いますか、じゃあ、ね、ちょっと僭越ながらタイトルが、貯金ゼロでもお金に強い人になれる本、
はい、
でちなみに強い人というこの人は女という漢字を書いて人とね、はい、読む。だからあの表紙もですね、女性の可愛らしいイラストが書かれてますね。
はい、
ズバリどんな内容でしょうか？
あ、これもともとね、あの教室者の笠井さんっていう方が、ファイナンシャルプランナーの方で、
あ、お金の専門家ですね。
そうですね、お金の専門家で、はい、で彼女がこう日々その相談、まあ、女性のお金の相談に乗っているとですね、もうお金に振り回されている女性がすごく多いと
耳が痛い、
うん、仕事をしてなんかそのあまりの多さにびっくりしたそうなんですよ。
あ、相当多かったってことですね、
相談者のね、だいぶの人の割合がもうお金にみんな振り回されていて、自分の人生生きられてないと、
はい、
当然そのファイナンシャルプランナーだから、貯蓄の仕方とか投資の仕方とかね、まあ、教えてみんなそのできるようにはなるらしいんですけれども、はい、そのお金に振り回されてる感覚がゼロにはならないから、はい、例えばこう増えたら増えたでまた振り回されたりとかね、お金が増えたからといってお金の不安が消えるわけではなかったりとか、
はい、
なんか人生の満足感が出るわけじゃない人たちもいたみたいで、
そうか、お金が貯まって増えても幸せじゃないってことが起きるってことですよね、
で、これでいいんだろうかと思ったみたいでね、お金の専門家として、なんかもっとこう他にもいろんなサポートができるんじゃないかなみたいなことを思われたそう で、はい、でそれでお話をあの声をかけてくださったんですよ。もともとその笠井さん自身も昔お金に振り回されてたから、まあ、日々女性の相談に乗ってるうちに、昔の私が目の前にいるみたいな
すごい、ターゲットがもうご自身の過去だったってことですね、
だからすごくそのクライアントさんというかね、受講者の方、にの人生良くなってほしいみたいな気持ちをすごく語ってくれはって、1年半ぐらい前にね、
はい、
あ、じゃあなんかそのお金の心理学に関しては、協力できるかもしれませんねって言って始まった本なんですよ。
だから、北畑先生は、まあ、はい、お金の専門家というよりもその心理学のところでの、はい、まあ、サポートというかそれで協調になられたということですね。
そうですね、なんでお金のその具体的なお話は笠井さんが
書いて、
はい、
はい、
お金に関するまあこういろんな感情ってあるじゃないですか、衝動買いしたくなるとか、なんか給料がこう友達と比べて低かったらへこむとか例えばね、
メンタルがそこにやっぱり直で関わりますね。
なんか結婚してたらなんかね、ご主人の、お小遣いと私のお小遣いの差で何が立ったりとか、こう、ね、私も働いてるのになんでこう、ね、夫は家事を手伝わないんだとか
お金にまつわる結構心理とか感情ってたくさんあるんです
よね。そう、すっごいたくさんあって、結局、まあ、この本の中ではそれをお金の感情整理って言ってるんですけど、お金にまつわる自分の感情を整理できてないがために、はい、ほとんど全てのお金の問題っていうのは起きてるんですよね。
あ、ということなんですね、
だから例えば収入が増えたり資産が増えれば、お金の問題なくなるのかっていうと、なくならないんですよ、
結局感情が整理されてないからそうそうそう、お金だけじゃないってことですね、
そうなんです、結局資産が増えた人たちの中でもお金がもうなくなるのが怖くて使えないっていう人がいて、もうそれと億単位のねお金持ってたりするわけですけど、はい、まあ、もう億単位のお金を持ってしまったがために
また
不安があって、より不幸にある意味なっている、
感情が整理されてないからお金が増えようが減ろうが、うん、結局その問題は解決されないと
思うんですね。そうそう、その話を聞いた時にこう別の女性からなんかすごく面白い話を、よく似たような、はい、あの話を聞いて、その人は、はい、そのパートナーがかっこよすぎて不安だってことを言ってたんですよ、
はい、外見が
そう、もうモテるから、すごくモテるから、でこれって同じだよねと思って、
お金のことと
そう、みんなお金を失うのが怖いのかパートナーを失うのが怖いのか置いといて、両方とも要はコントロールできない、はい、と思ってるわけですよね。自分はこれだけの財産をコントロールできません、私はこのパートナーをコントロールできないとか、もしくはこ
う
見合った、そうそうそう思ってるから、結局それってお金の問題じゃなくて感情の問題だよねっていう。
間違いないですね、
うん、
面白い。ちょっと贅沢な悩みにも聞こえますけど、
うん、
でもそうです
ね。ただなんていうのかな、いやこう僕らはそういうのがない時はもっとお金があればいいのにとかね、もっとこんな人と知り合いだったりとか付き合えたらいいのにと思ってるけど、
かっこいい人と付き合いたいと思ってますもんね、
うん、でこう付き合えたらゴールインできると思ってるじゃないですか。
確かに。
でもそれはゴールインにならないかもしれないっていう、
そうですね、
ことで結局それはこう自分がお金であろうが人間関係だろうが仕事だろうがちゃんと主導権を握って、自分の人生を生きていく力を伸ばさない限り、はい、逆に振り回されてしまうだけ、
はい、
うん、
だからお金のその問題を解決するにはそもそも感情の整理がということなんですけど、
う
ん、
そうですね、それがまあ一章かな、はい、うん、一章あって、
はい、あ、そうですね、こう実は表紙にもですね、こう、はい、まあ、今回そのお金に強い人の人が女性のその女という字なんですけど、ね、例えばストレス解消で浪費してしまう、
ね、
お金のせいで離婚できない、
はい、
お金のために嫌な仕事を続けている、
うん、
そして美人で頭もいいのに収入が低い、
はい、
まあ、私みたいなとこで、でこう女性ならではのことがここに書いてあるんですけど、はい、まあ、まさに、
うん、
まあ、その北畑先生がこの本を読んでもらう、まあ、相手がその女性ってね書いてるんですけど、
はい、うん、
まさにこう、まあ、ターゲットというか、はい、こんな人にぜひ読んでほしいなって、
はい、
この4つにもね近いと思うんですけど、
あ、そうですね、
どんな感じなんですか、
要は例えばそれなりのお金はある、まあ、例えば日本人の平均年収で言ったら400万から500万の間だし、まあ、女性だったら300万の400万の間ぐらいかな、
はい、
まあ、それぐらい以上はあるけれども、なんで人生満足できないんだろうとかね、それほど幸福度幸福感を感じられないとか、でこれは結局お金と時間の使い方が自分を幸せにするような使い方になってないっていうことなんですよ。でその状態のまま年収が700万とか1000万になっても、うん、結局使い方がうまくいってないから、量を増やしても意味ないんですよね、
ってことですよね、
うんうんうん、まあ、これ食べ物と似てるよね。なんかどれだけこう高級な料理を食べるようになっても、
はい、
自分の食べ方が間違っていたら、選ぶ食材とか料理間違ってたら、健康にはなれないじゃないですか。
そうですね、
うん、なので特にそういう方が読んでもらったら自分、
はい、
のお金との付き合い方とか働き方とかお金の使い方とかがすごく見直すきっかけになって、2018年は人生の幸福度がすごく上がるんじゃないかなと思うし、うん、これからもっと収入上げていきたいとか思ってる方も読んでいただいたら、どういうその働き方が健康的で自分の人生の質を上げてくれるような働き方なのかとか、
はい、
まあ、そういったものもね、学んでいただけるんじゃないかなと。
貯金ゼロでも大丈夫
なの？あ、そう、これね。そうなんですよ、
はい、
これは編集者と、はい、まあ、笠井さんと3人でいろいろ喋りながら、ああだこうだ言いながら、タイトルをもう100個以上考えて、
そうですね、
最終的なね、編集長が、はい、考えてくださったんですけれども、そう、この本で、まあ、この本って言うと、僕はこの1年半ぐらいこの本作りに関わらせてもらって、
はい、
でいろいろそのお金のことを勉強してね、思ったのは、要はね、お金に強くなるにはお金はいらないんですよ。
ほ、なんと。
これでもね、こう考えたら分かりやすいと思うんですけど、お金とか人脈とか、例えば学歴とかなくっても、はい、ゼロから起業して成功した人っていらっしゃるじゃないですか、男性でも女性でも。で僕の友達でもただで世界一周した人とかいるんですけど、 世界一周チケットもらってね。
すごい。
うん、こういう人たちってお金はなくても、はい、手に入れる方法とかもらえる方法を知ってたり工夫するんですよね。
はい、あ、そうか、この貯金ゼロでもっていう意味は、はい、貯金ゼロの人が、うん、貯金がなんすごい貯まるよっていう意味ではなくって、うん、その金額に関わらず幸せになれるという意味を持っての貯金ゼロだったんですね。
結局ね、はい、そのお金に強いっていうのはどういう意味かといったら、はい、お金を使いこなせるってことなんです。
そっちですね、うん、貯まるとかじゃないんだ、
うん、だから貯めようと思ったら貯めれるよね、はい、そういう人は、
あ、まあ、そういう
使いこなせてるから、はい、で別に貯金ゼロでも使いこなせたら別に生活に心配はないじゃないですか。
幸せなちゃんと使い方ができてれば、
そうそうそう、
溜まってなくてもいいんですよね、
うんうん、だから僕はインタビューした人の中でも、はい、まあ、そういう人たちはね、大体ビジネスを自分でやっている人ですけどね、定期的にお金が入ってくる働き方とか、はい、そのビジネスの仕方をしている人は、個人的な貯金はゼロだったりする人って結構いる。
あ、なんか意外です、うん、そうなんですね、
うん、でも仕事の依頼は来るから、
あ、そこそこ
入金が途切れることはないね。要はお給料が途切れることはない
っていう、もうそこの安心というかこう不安がないから、
そう、別に使っても今月使っても来月入ってくるから、
はい、
うん、まあ、これはあの普通のサラリーマンの人とかでも一緒だよね。今月使っても来月給料入ってくる、はい、違いはそれがこう定年とかなった時に途切れちゃうとか、リストラあった時に次の仕事が心配だってなるけど、ね、これをフリーランスとか自分の会社でやってる人っていうのはあんまりそういうのないんですよね、
はい、
うん、結局これはその僕らはそのこうお金に執着したりとか、なんかお金に振り回されてる時っていうのはお金の方が自分より価値があるって思ってるんです。
おお、そういうことですね。あ、確かに痛いですね。
でもお金に振り回されてない人っていうのは私にお金が集まってくるから、当然私の方がお金より価値があるわけですよ。
あ、もうそこがブレてないんですね。
ブレてないっていうか、もうそういう現象が起きてるから実際。あ、
事実、
うん、
すごい。
でもサラリーマンでも自分に仕事が回ってきてる人はそういう感覚だと思いますよ。
あ、近いかもしれないですね、
うん、その辺桑野さんもよく似てるんじゃない、ある意味自分指名で仕事が来たり。
あ、そういうことですね、
うん、
あ、確かに確かに。
でそれを
どこか、なんか、うん、自分を信じられてる気はします。
うんうん、うん、でそしたら、はい、あの要はお金がそこに仕事が来るってことはそこにお金がついてくるから、
あ、まあ、そうですね、はい、
そういう心配ってないじゃないですか、うん、なので本当にね、このお金と自分どっちがより価値があると思っているのか、はい、まあ、これは無意識の中でね、はい、どっちが価値があると信じてるのかが、はい、そのまんま経済状況に反映されてるんです。
これは皆さん聞くとハッてなっちゃいますね、まずい、うん、だからかってなることですね、
うん、だからそのあたりですね、こう自分が信じること、まあ、それをビリーフって言ってるんですけど、このお金のビリーフを変えていくことで、
はい、
経済状況とか、はい、まあ、収入とか貯金額とか、全部反映されていくので、はい、その辺が変わっていくと。
うん、早く皆さん、うん、もう、ね、読みたくてしょうがないですね、
うん、いやだから本当面白かったですよ。なんかね、はい、そう、年収とか2、300万とかの人でもすごい貯金してる人がいたりとかね、はい、うん、とか本当に、まあ、さっき貯金ゼロでも実際貯金ゼロの人がいて、はい、でもその人は離婚がきっかけだったかな、離婚がきっかけで自分でやっぱ収入を得なきゃと思って、どうせ働くんだったら好きな仕事しようと思って、はい、でライターさんになって、でもうフリーでね活躍できて、経済的自立できるようになってね、毎年その人ハワイ2回ぐらい行ってますけど、
はい、
それぐらい行った人とか、はい、だから本当にね、今の状況がどうあれ、はい、ちゃんとお金のことに向き合って考えて、
はい、
あ、こういう風にしていけばいいんだと思ってね、学んで行動に移せば、はい、うん、誰でもお金に強い人にはなれる、男の人でも女の人でも、うん、
これこの女性っていうのにした何かこう、
はい、
あ、まあ、多分もともとその葛西
さんが
そうだっていうのもあると思うんですけど、
う
ん、特にこのお金に関して の、 その女性と男性のなんか違いってあるんですか。
ね、それはこの本の一章の中に、
大変、みんな読めば分かる。
なぜこう女性はね、お金に振り回されてしまうのかというか、いう項目があるんですけども、まあ、一つ話をすると、はい、これやっぱね、文化的な背景があって、やっぱ日本って女性が社会に出て働き始めてたのって、まだこの 何十年かで、ま
あ、そうですね、
いまだにやっぱりその女性の方が給料低かったりするのは現実じゃないですか。
同じ給料じゃないっても結構驚かないですもんね、
う
ん、
そうそう、うん、だから同じ仕事してても男の人の方が給料が高くて女性の方が低いって、はい、まあどう考えてもおかしいですよね普通に考えたら
間違いない
です。でもこれってね、さっきのそのお金と自分どっちが価値があるのっていう話にすると、いや給料たくさんもらえるのは男性だから、
はい、
女性の方が価値が低いっていう社会的な刷り込みをしてるって話なんですよね。
イコールそうなっちゃってますもんね、確かに、
うん、実際そう感じるじゃないですか、
はい、
重要な仕事を任されなかったりとかもするし、
一般職が女性で、うん、総合職が男性みたいな考えとかもそうですよね。そ
う
そ
う
そ
う、うん、だからこのいわゆるこれはそのソーシャルビリーフ、社会的な思い込みですよね、がもう蔓延していて、
はい、
もうそういうもんだと受け入れてしまって、はい、いやすい環境が日本にはあるんですよ、
はい、
女性にとっては
これ日本独自というか結構
そんなことないですよ。世界中どこでもその賃金格差っていうのはやっぱりあるから、もともとだってね、男の人の方が外で稼いできて女性は専業主婦っていうのが100年前とか普通にそうだった
仮に出て
そうそうそうそう、うん、ただまあ欧米はねその辺ももっとこう平等にしていこうって、公平にしていこうっていうふうに、はい、まあ、先に進んでますけど、
あ、日本よりは早かったですね、
うんうん、自立志向強いですしね、
はい、
女性のただ日本はその辺、そこまで女性の、自立志向というか社会的な文化が違ったりするので、
はいはい、
そういった影響を無意識に受けてるんですよね。
怖い、
うん、でも実際今はもう夫婦共稼ぎが当たり前になってるし、特に若い世代は
そうでしょうね今は若い子たちのそのご両親、
うん、
当たり前のように多分そうなんでしょうね。
そうそうそう、うん、だから、うん、そういったその昔ながらのお金のビリーフを持っていると、
はい、
それこそこう結婚するとか夫婦関係とか、
はい、
まあ、働き方とか自分の収入とかにもすごい影響で、ま、出ますよね。
確かに、
うん、だから結局そういった思い込みがね、
はい、
お仕事の選び方とか、どういう給料で自分は満足するのかとか、
はい、
それで仕方がないと思うのかとかっていうのに、
はい、
精神的に影響してるんですよね。
怖い、
うん、
そうです。で、うん、もう行動もそうなっちゃうってことですもんね。
そうそうそうそう、うん、だからそういったことに気がついて、今も時代は変わってしまっているので、
はい、
うん、そこにこう今の時代に合ったお金のビリーフに変えていかないと、これからの変化を楽しめない、
はい、
うん、取り残されてしまうから、だからそういう意味ではあの今回こういう話をもらって一緒に、ね、協力させてもらってね、あの原稿を書かせてもらいましたけど、
はい、
あ、なんか今女性が知っておくべきこととかも書けてよかったなと思って、うん、
この時代にあった、
そうですね、うん、
ある意味それ男性にもじゃあ読んでもらいたいですね。
そうですね、お金のビリーフの話は基本的に、はい、あの全ての人間に当てはまるというか、まあ、才能心理学の本もそうですけど、まあ、僕がいつもその調べるときは、
はい、
まあ、人種とか年齢とか、まあ、性別とか関係なく、
はい、
あの全ての人のお金に関する心理に当てはまるものって何だろうと思って調べて、書くので、まあ、男性女性関係なく当てはまると思いますね。
うん、
今年はこのお金のビリーフのセミナーも才能心理学協会でやりましたけど、
うん、
男の人も女の人も、うん、目から鱗というか
もうあの切っても切り離せないからです
ね。そうですね、うんうん、
ってことがやっぱり分かった人
でしょうね。そうですね、うん、なので、まあ、お金のビリーフにはね4タイプあるっていうのを紹介しているので、まあ、それ見てもらって、
はい、
今の自分がどのタイプなのか、
はい、
でそこから、自分が望む経済状況に変えていくのにどういうビリーフを持っていったらいいのか、まあ、そういう話とかをね、
はい、
お金の使い方とか時間の使い方とか、
はい、
働き方とか交えながら変えてるんでね、
はい、ぜひ、
そうですね、あのぜひあのボーナス使う前に読んでほしい。
あー確かに確かに、
うん、お金の使い方が、
ね、
あの分かるようになると思うので、
はい、
うん、
まずは読んでから
使いましょうということ
ですね、うん、
そうするとあの自分の人生の幸福度を上げる使い方できるように思うんで、
はい、
はい、
ありがとうございます、
はい、
もうあの何度もこの番組でも取り上げていたお金のお金とこの心理学の部分がですね、うん、とうとう商品化というか本になったということで、あの今回はそのお金と、
うん、
その心理学は無その感情整理ができてなければ、うん、結局お金は貯まっていかないし幸せにもなれないという、うん、その今回新しく出た本についてですね、うん、伺いました、
はい、
ぜひ皆さんもお手元にご用意の上、
はい、そうですね、多分書店さんに届くのはちょっとこう物流の関係でタイムラグがあって21日とか22日には並んでるとは思うんですけど、
はい、それまでボーナスは使わずに取っておいてくださいということでですね、はい、2018年お金に強い人に皆さんなって
う、うん、そうですね、本当になってほしい、
うん、私自身も一緒になれるように頑張りたいと思います、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。